今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の17章8節から16節です。出エジプト記17章8節から16節。さてアマレクが来てレフィデムでイスラエルと戦った。モーセはヨシアに言った。私たちのために幾人かを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよう。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、今日も我らは御前に集っております。金曜日の夜という夜では本当に喜び楽しみ休みの時ですけれども、しかし御前に捧げるために集いし、生徒たち一人一人です。あなたが天の窓を開いて、今日も豊かにあなたの御言葉の恵みを降り注がせてください。このしもべの唇を整え清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくしてください。そして諸々の訳があって今ここに同席 できない一人一人の上にも、主よ、今我らはモーセのようにアロンフルのように祈りでもって手を挙げます。いつよあなたが届いてください。そして同じ恵み祝福を預かることができますように助けてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。これはちょうどエジプトから出て、ね、もう430年の間イスラエルのためにエジプトで奴隷生活をしていた。でそこからようやく脱出したのが、まあ、ちょうどこれの、まあ、1ヶ月ほど前の出来事 で彼ら、ね、荒野を旅していきます。彼ら荒野においては素人です。それまでエジプトという世界一大きな国の中で、ね、水があるゴシェンの地において、ね、川のあるところで暮らしていたのが、でも彼ら奴隷生活だったんですね。その中からもう、ね、もう長らく奴隷体質が染みついて、それで水のあるところで、ね、生活していたのが、突然荒野を旅していかなくてはならなくなったわけです。何のために荒野をわざわざ旅するのか。これ神様が約束してくださる良き地へ目指すためです、ね、良い土地がこの向こう側にありますよ、神様が言っておられる。でそれで、ね、モーセがそれに従って神様のその御声に従ってイスラエルを導いてこの荒野を旅していきました、ね。荒野に出た途端にいろいろなことが起こるんですね。まずエジプト軍が追いかけてきました。であちら側はもう航海で、こちら側に、ね、後ろ側にはエジプト軍が迫っているというところにおいて、神様はその航海を割って イスラエルの民を通らせ、そしてエジプトの民をその航海の中に沈めるという、そのすごく素晴らしい奇跡をされたのが、この2章前の15章のところですね。でも早速その輝かしい主の勝利の直後に、民は3日後です、その主を褒めたたえる唇がつぶやきに変わってしまう。それはなぜなら水が苦い、マラというところに来たところ、水が苦くてとても飲めたものじゃない。でそれで民はつぶやすモーセに対してつぶやくんですけども、でモーセは主に叫びます、15章の25節のところでモーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。アメン。人生の中、荒野のようなところを旅していくうちに、水がやっと見つけたと思ったら実はそれが苦かった、本当についこの間は勝利したんだけれども、でもその苦い水に当たった途端に賛美する唇がもうつぶやく唇に変わってしまって、でも主は一本の木を示されて、その木を苦い水に投げ入れると甘くなるんです。私たちの心の内の苦さ、それどうやったら甘くなるでしょうか。一本の木、十字架という木をその心の内に投げ入れれば甘くなるんです。苦かった心が、つぶやきに満ちていた心は再び賛美に変わって、そして彼らは、そのすぐ後にエリムというところに到着するんですね。エリム27節にありますね。エリムという場所には、そこには12の泉、70本の夏目足の木があった。でちなみにエリム、これ、丈夫な木とか、あるいは、シュロの木、そういう意味なんですけども、12の泉と70本の夏目足、12という数字と70という数字、なんか聞いたことありますね。12弟子と、また、弟子たちを、イエス様は70人使わした。何かそれを彷彿させるような数字です。本当に十字架の木を私たちの苦い心に投げ入れるならば、エリムに変わるんです。そしてそこにおいては本当に水がコンコンと湧き出る12の泉、それから、夏目足、本当に丈夫な木です。そして、食べ物も、夏目足の実で確保できます。その養い、命の養いに預かることができる。でも、そこで安全としていられないんですね。旅しなくてはならないんです。で16章に入ると、今度エリムとシナイの間の真の荒野に入った。でするとまたつぶやきが出るんですね。もう自分たちエジプトではたくさん肉鍋のそばに座って食べていたけれども、ここは一体何だ、何もないじゃないか。そこにおいて主はマナを降らせるんですね。主ご自身が備えてくださる食物です。荒野を旅する、これありえないことです。岩砂漠なんです。もう一日でもいれば干からびてしまうような、砂漠というところ、もう暑いですね。ちょっともうこの季節、日差しが暑い日中はもう歩きたくなくなってくるような、そんな、それよりももっと暑い、しかも水がない岩砂漠を40年も旅するなんてありえないことです。そもそも、主のその証明、その先は、ありえない話なんですね。私たちは本当に今ここにこうしてキリストの名の家に集まって、そして御言葉に聞いております。ありえないんです。見たこともないお方、聞いたこともないお方に従って行く、それもその先において約束しか、ないんですね。でもその約束は永遠の約束の地、素晴らしいところ、この聖書によっては父と蜜の流れる地へと、旅する、その荒野の旅でしたけれども、私たちのこの地上の歩みは天国という永遠の御国、父と蜜の流れる土地、そこへの旅はありえない旅路です。普通に考えれば、すぐにでも干からびてしまうような、人間の常識で考えればそうとしか考えられないんですけども、でも主はことごとく備えてくださるんです。苦い水に対しては一本の木を示して甘くし、エリムへと導いて、でしかもこの真の荒野においてはマナを、天から降らせて、 でそれで食べさせてくださる。でさらにこの17章に入りますと、今度神の荒野間レフィディムというところに宿営するんですが、でそこでまた、ね、民はモーセと争うんですね。でここはメリバと言われる場所になるんですけども、そこにおいては水がないということで、民はモーセに対してつぶやきました。モーセはまた主に叫びました、本当にモーセは主に叫びっぱなしです、荒野に来てから。でもうこの民どうすればいいでしょうか。もう少しで私を石で撃ち殺そうとしてます、17章4節でモーセが主に叫んでるんですけども、でも、主はあなたのその杖を、手に取りなさい、それでその杖でもって岩を打つと水がそこから流れ出る、で民はそれを飲むだろう、で実際に、その杖で水を打ってみると水が岩から出てきたんです。あの60万、男子だけでも60万以上です。女子供入れると、200万ぐらいになったでしょう。200万を養う水って一体何万リットルでしょうかね。もうですからちょろちょろっていうそういうレベルじゃなく、もう岩で打ったらすごいドドドドドっていうそういう感じで水が溢れ出てきたんです。そしてそのようにして水も主は確保されたんですけども、ですから本当に、右往左往して苦労続きの荒野の旅でもちゃんと養われてる、その荒野の旅路、その中において今度、一難去ってまた一難です。今度ですね、具体的な敵が現れました。アマレクです。でこのアマレク、他の箇所では、民の中で、強いもの、記されております。強いんです、旅をしている人から強盗のように襲ってぶんどって、そうやって暮らしているような民族です、アマレク。で新明記の方を見ますと、どうやらこの時、この荒野を旅していたイスラエルの民の中の、歩いて疲れて落語して、後ろの方を歩いているその疲れている人たちを襲って、でそれで、剣で切り殺した。ですからアマレクの性質は弱い者いじめの性質です、弱い者いじめ、もう人生で疲れて弱ってるところにそこを襲いかかってきて物をぶんどったり剥ぎ取ったりしよう、そのようなアマレクの性質です。アマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った、イスラエルはもうずっと奴隷だったんです。武器は持っておりません。そして戦いの術も知らないし、また武器も持っていない。そこにアマレクが襲いかかってきた、とてもピンチの状況です。モーセはこの時ですね、今度は主に叫ぶことをしませんでした。むしろ自ら積極的に祈りに出たんです。モーセはヨシアに指示します、ヨシアはモーセの、従者です、若者です。ヨシアに、私たちのために幾人かを選び出し出て行ってアマレクと戦いなさい、でそして自分自身は神の杖を手に持って丘の頂に立ちますと、丘の頂に立って、そしてモーセは、祈るんです。手を挙げて祈るんです。最終的にこの戦いで勝敗を決したのがこのモーセの祈りの方でした。確かにヨシアは具体的に剣を持って戦ったんですけれども、でもこの勝敗を分けたのはモーセが手を挙げている間はその戦い優勢になった。でもモーセが疲れて手を下ろしている間は不利になってしまった。もう明らかにこのモーセの背後における取りなし祈りがこの戦いを勝敗を決したわけです。私たちの戦いはどこにあるでしょうか、肉弾戦ではないんですね。血肉によるものではなく主権力、この暗闇の世界に、対してですと、エペソビトへの手紙の6章に書いてありますね。まさにその通りなんです。皆さん、祈りを軽視していないでしょうか。祈りがですね、肉弾戦もまたこの世の、諸々の活動もそれは勝敗を決するんです。祈りです。このモーセの祈りが当時のアマレクとの戦いの勝敗を決しました。圧倒的な不利な戦いであるにもかかわらず、しかしモーセは自ら 勝ったんです。エフェソ人への手紙の6章に、ちょっと開きたいと思います。エペソ書の6章11節から、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。アーメン。書いてありましたね。私たちの格闘は肉弾戦ではないんです。確かにヨシアのように肉弾戦をする人はおりますけれども、彼らを背後で祈り支えるモーセの方こそ、その祈り取りなしこそが重要でした。私たちの格闘も同じです。血肉肉弾戦によるというよりも、むしろ背後で祈ること、こちらの方が重要なんですね。日本今いろいろな問題を抱えております、政治において、経済界において、でクリスチャンは、具体的に、政治家はこうあるべきだ、けんけんがくがくの論争をインターネットでするんですけども、むしろクリスチャンがすることは肉弾戦よりも背後で祈り支えることの方がよほど重要なんですね。確かにヨシアのように具体的に働く人は必要ですけれども、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、まさしく権力に対する戦いは祈りによる戦いです。権力は暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊によって、それが、支配されてしまっている状態、そこを私たちは祈りによって支えるんです。本当にお互いが弱い状態ですけども、でも互いがこのように支え合って、祈り、ある人は祈り、ある人は実際の戦い、そのようにして互いが互いをフォローし合っていくべきなんです。でそのために、13節ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。でここで諸々の、防具が出てくるんですけども、これ本当に救いに関すること、また私たちが何を信じるか、これにかかっていることですね。腰には真理の帯、しっかりと皆さん真理を身につけているでしょうか。また胸には正義の胸当て、正義を身につけているでしょうか。足には平和の福音の備えを履きなさい。私たちのこの身を守る、霊的な身を守ることは、これは私たちの信仰に関する全てのことです。真理もそうです、正義もそうです、平和もそうです。これら全てのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができる。でそして救いの兜をかぶる、救われているという思い、これも大事です。そしてその上で御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい、皆さん御言葉によって、祈るということをこの点数ではしてるんですけども、本当にこれ御言葉を信仰を混ぜた祈り、これが、悪魔サタンを蹴散らす武器になるんです。18節すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アメン。どんな時でも、祈りなさいと書いてありますね。今皆さんの人生で何か戦いがあるでしょうか、あるいは皆さん、あるいは皆さんの家族、皆さんの親しい人に何か戦いがあるでしょうか、祈りが皆さんのその勝利のコツです。祈りによって、もし誰かが戦っているのであるならば、背後で取りなし祈ること、そして皆さん自身が何か戦いをこれからしなくてはならないのであるならば、皆さん自身が、 この御言葉を盾にして祈ること、それが勝利の秘訣です。そしてまた19節ではパウロ自身がエペソの人たちに祈りの要請をしておりますね。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。アーメン。皆さんの祈りが必要です。このパスターもまた働き人たち一人一人も祈られることが必要です。そして皆さん自身が互いのために祈ることが必要です。来週からはですね、私とあと加江先生はまた再び講演の進学校博士課程を学びに1週間出るんですけども、どうか祈ってください。しっかりと良き学びができて、そして本当に帰ってきたらさらに皆さんに福音の奥義を深く語れるように、そしてその間ここを守るのは皆さんです。皆さん一人一人互いに祈り合ってください。皆さんが働き手として、ある人はヨシアのように、ある人はモーセのように、ある人はアロンフルのように、祈りを支えフォローする人、ある人は実際に手を挙げて祈る人で、ある人は実際に戦闘に出ていく、世に出て戦う人、それぞれ役割分担があります。皆さんそれぞれの役割をしっかりと果たせるためにまず祈ってください。そうするならば本当に皆さん一人一人がですね、この荒野における戦いを勝利できますし、そして荒野の道のりを無事に渡り終えることができるんです。約束の地に入るまでには、まだまだいろいろと通らなくてはならないところがあります、天国に入るまでこの荒野のような道のりは続くんですけれども、でも皆さんがしっかりと祈りにおいて歩んでいくならば、皆さんはそこを、踏破することができます。この出エジプト記の17章の方に戻りまして、モーセ、アマレクが来た時にヨシュアに指示して、あなたが戦って、何人かと一緒に戦いなさい、私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。でヨシュアはモーセが言われた通りに出て行ってアマレクと戦います。アマレクとても強い者たちです。戦い慣れしております、ものを分取って奪って、でそれで暮らしてきたような、人のものをかすめ、武力でかすめて奪ってきたような、そういうものなんですけども、でもそんな強い相手、悪どい相手であっても戦えば勝利するんですね。背後に祈りの手が上がっているならばです。モーセが丘の頂に登って手を挙げているときはイスラエルが優勢になりました。けれども手を下ろしているとき、アマレクの方が優勢になったんです。皆さんも、祈りの手を下ろすとき、敵の側が優勢になってしまうことが確かにあります。祈りによって支える必要があります。確かに皆さん、祈りも疲れます、祈りを長く続けていると、祈りは、霊的な事柄ですから、霊的な事柄を長く続けていると肉が弱ってくるということは確かにあります。でそこで支えるのがアロンとフルなんですね。アロンとフルは、ヨシアに加勢したんではなくモーセに加勢しました。祈っている手が下りないように、祈りのその手を、しっかりと上げられるように。なぜならこの戦いのその鍵は背後の祈りにあったからです。皆さん一人一人も同じです。祈りを、軽んじてはなりません。そして祈りにおいて疲れそうになった人は、今このようにして、礼拝の最中でも助ける人が、礼拝をなかなか続けることが難しい人を助ける。実際にこれ霊的な戦いなんです、霊のその攻撃があるときはそれを、他の人が支えるということ、これが重要なんです。礼拝も、霊的な事柄です。賛美も霊的な事柄です。そしてこの教会を運営することにおいてもこれも霊的な事柄であるからには、実際に、自分の 手足を使って働く人もおれば、背後で祈る人、この連携が大事なんですね。 どうかこの連休をこれから後の1週間試されております。皆さん一人一人がこれをしっかり行ってください。そして祈りの手が疲れてしまうこともあります。霊的な事柄を続けることにちょっと苦労を覚えることがあっても、それでもアロンとフルがモーセを支えました。そのおかげでモーセの手は日が沈むまでしっかりそのまま上げられた状態でした。で、そしてヨシアはアマレクとのその戦いにおいて圧倒的勝利を収めたんです。普通ではありえないようなことが本当に信仰者のその日々においては起こるんですね。勝ち目がない相手に勝つことができる、その背後には祈りがあるからです。で、本当に祈りの重大さ、大切さ、もう本当に何度言ってもキリがないようなほど祈りは大事です。で、そして主はこのことを記録として書き物に記しなさい、主は言われました。その以前モーセは主に叫んで、その都度主はモーセに語りかけて、あれをしなさい、これをしなさい、そのように指示されたんですけど、でも今回ばかりはモーセが自ら祈るために動きました。で、それで、まあ、疲れたんですけども、でも助ける人が現れて、で結局その、ね、取りなし祈りが最後まで勝利するまでしっかりと挙げられておりました。その結果を主は書き記しなさいと、ね、このことを忘れないように、で、そして書き物に記してヨシアに呼んで聞かせよ、ね、ヨシア、このモーセの後の指導者です。次の指導者に、ね、若者に、子供たちにこのことを書き記して教えなさい、ね、あのアマレクという強敵が来た時には祈りによって、ね、背後で祈ることによって、そして祈りを支えるアロンとフルの存在によってこの勝利がもたらされたんだよ、ね、このことを若者に、子供たちに、次を継承する人に記し、そして受け継がせなさい、主は仰せられました。そしてこのアマレク、ね、本当に弱い者いじめをして本当に卑劣な、その弱いところをピンポイントで狙って、そしてその人を陥れて、その人のものを奪うような、そんな邪悪なものは、ね、もう天の下から記憶を完全に消し去ってしまう、主は言われます。結局イスラエルはですね、サウル王の時代に、ね、滅ぼせ、ね、そのチャンスがあったんですけども、サウルはそれに不従順でした。その結果、ね、アマレクはまだ生き残って、結局サウルはアマレクによって殺されてしまうんですね。さらにエステルの時代、アマレク人と言われるアガクが、ね、アガクの子孫、ね、ハマンが、それがはびこってイスラエルを悩ましました。本当に皆さんのうちでアマレクを野放しにしていると、後々願い根っこが出て、ね、皆さんを悩ませることになります。どうか皆さんを、ね、本当に神の民を悩ませるアマレク、本当に礼拝を、祈りを、賛美を邪魔するアマレク、それをしっかりと取り除いてください。これを対応していないと、ね、後々もっと厄介なことになってしまいます。で、モーセはこのところに祭壇を築いて、でそれをアドナイニシと呼びました。アドナイニシ、意味は神は私の旗、あるいは我が助け、神は旗、そういう意味なんですね。神様ご自身が私たちの上にその旗となってひらめいてくださる、この旗印のもとに私たちは集っているのだと。そして主の、ね、主の御座の上の手、そのことで主は世々にわたってアマレクと戦われる、もう主が戦われるという印なんですね。私たちも主を本当に私たちの旗として、旗印として、このお方にあって歩んでいくべきです。これからの人生において、あるいはミニストリーにおいて、皆さんそれぞれ働きがあります。その中において、ある人は具体的に行動し、ある人はバックで祈りで支えることでしょう。どうか皆さん、いずれにしても 祈りということ、これを忘れないようにしてください。そうするならばありえない道のりでも、ね、勝利の道を歩み、ね、勝てなかった敵に勝てて、水がなかったところは水が湧き出ます。食べ物が なかったところに、ね、甘い美味しいマナが降ります。苦い水にも、ね、甘い水になります。そして、ね、本当に水がなかったようなところから、エリムという、12の泉、70本の夏目足、それが入るところに導かれ、そしてゆくゆくは永遠の約束の御国、天国に向かっていけるんです。どうかこの人生の歩みにおいて、モーセたちが歩んだように主に信頼して祈りつつ勝利しつつ歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈っていきましょう。それぞれのアマレクに対して対抗できるように、また祈りによって対抗できるように、自分自身の目の前にいるアマレクがいるならばそのために祈りましょう。あるいは家族が、親しい友が戦っているならばモーセのように手を挙げましょう。あるいは祈りの働き人が疲れているのを見たのであるならば、アロンとフルのように支えられるように、今それぞれが祈る時を持ちましょう。ハレルヤ。愛する様、私たちのこの戦いは血肉によるものではありません。私たちの戦うべき相手は主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちは祈りによってこれを対抗できますように、そして物事をなす以前にまず祈りによって整える私たちでありますように、まず主に叫ぶよりも前に、モーセはこの時自分は祈るために丘の上に立とうと言いました。本当に私たちも自ら進んで祈りに立つことができますように、あるいはヨシアのように実際に出て働くものであるならば祈りに支えられていくことができますように、どうかまた祈りの働き人が疲れているのを見たのであるならば、アロンとフルのようにしっかりとそれを支えて、このようにして互いが助け合って、神のために全体が勝利のうちに、祝福のうちに歩んでいくことができますように、主をどうぞあなたが導いてください。一人一人の旅路をあなたが守ってください。あなたが旗となって、あなたが先導して進み行き、そして勝利の道がどこにあるのか、それをその歩みをなさせ、そしてそこへと導かれていくことができる我ら一同でありますように、主よ、来週この天聖においてこのしもべは韓国の公園の方に、また働き人たちはここに残って、そしてあなたの働きをいたします。この地においてもかの地においても、あなたの勝利、あなたの祝福を勝ち得て余りあるものとなり、そして再来週以降、互いが互いのうちに勝利し、分取ったものを互いに持ち寄って、そしてますます豊かに、ますます喜びにあふれた、その次から始まる日々でありますように、主よ、どうぞあなたが全ての必要、全ての祝福を、勝利を備え、また働く人々のその口にあなたが勝利を、分取りを食べさせてくださいますように、今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
393番です。我らの戦い霊による悪魔の力を打ち破 して強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。我らの鎧は鉄でなく、我らの剣は主の福音。御神の平和を身に受けて、聖なる言葉を切る。心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。悪魔の心み強くとも、我らの主イエスは先に立ち、恐れず勇んで戦えば、勝利は我らにあり。心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。罪に落ちた人皆悔いて、十字架の主イエスを信じれば、闇の力より救われて、御国の民となれる。心を一つにして、
悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。
アメン。
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。アメン。今私たちも祈りましょう。この悪魔の策略に対抗するために、まず私たちが霊の武具を身につけて、そして信仰の大盾を身につけ、救いの兜をかぶり、平和の福音の備えを吐き、義の胸当てを身にまとい、真理の帯を結びつけ、そして御霊の与える剣、御言葉の剣を手に取って、悪魔サタンに立ち向かい勝利することができるように、そしていつでもいかなる時においても、この祈りの手を緩めることなく祈りましょう。今それぞれがそれぞれの人生の中のアマレクを勝利するために、あるいは皆さんの家族、皆さんの友人、親しい人が戦っているならば、彼らのために取りなし祈りましょう。では主の皆を呼びたいと思います。せーの、
主よ、
主よ、
主よ。
いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについていつも感謝しなさい。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。いつも霊的に目を覚まして、兄弟姉妹のために、また物事のために、この霊と誠をもって礼拝を捧げる、その整えのために常に祈ることができるこの私たちでありますように、あなたが今夜御言葉をもって豊かに語って教えてくださったことを感謝いたします。イエス様、絶えず祈る、祈る、そのたしなみを今夜新たにしてください。霊的に目を覚まさないということ、イエス様、私たちがこの霊が目を覚まし、あなたのイエス様の御言葉に耳を傾け、また目の前で起こるあらゆる物事もイエス様の視点で、イエス様の思いで見ることができ、兄弟姉妹が弱っている時には、その弱っている、その心弱っている体にイエス様が寄り添ってくださるように、そのような取りなしの祈りを捧げる、そのようにイエス様が必要とされる、その祈りのところへ、イエス様が関わりたいと願われるそのところに、しっかりと 届く、祈りを持って働く、そのような霊的に目を覚ます、そして祈りの勇士として、私たちが今夜再び立ち上がることができますように、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエス様、以前は私たちは罪の中にまみれていた私たち一人一人です。以前は暗闇でしたが、今は光の子としてイエス様によって買い戻していただいて、神の子としてのその働きをなすべく、あなたが光のもとに連れてきてくださいました。選び出してくださいました。光の子供として、光の子供としてのその祈りの働き、光の子供としてイエス様の御心を求め、そしてそこに従う、そのたしなみ、その一つ一つのイエス様の御心の働きを、霊による働きを一歩一歩少しずつでも成していく私たちであり、そのことによる勝利を私たちが豊かに分取る私たちでありますように、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。この祈りの時、勇士として、祈りの勇士として働き尽くすことができますように、イエス様、私たちを豊かに助けてください。そして聖霊様、私たちを豊かに豊かに助けてくださいますように、これまで養っていただいたその御言葉を豊かに思い起こすことができますように、そして私たちが祈るべきこと、その祈りの言葉を、御霊によって祈るその言葉を私たちの口に授けてくださり、豊かに開いてくださり、あなたの御心が御心のままに祈られるこの祈り会の時でありますように、そして主の皆が豊かに褒めたたえられる今夜この祈り会であることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、あなたの皆が褒めたたえられますように。
アメン。
どうぞあなたの御心が天でなるごとくこの地の上になりますように。あなたの栄光が褒めたたえられること、これを私たちは一つ目標とし、そして私たちが心を思いを一つにして、ただあなたの栄光のために今この場所において祈り賛美し、そしてあなたに栄光が捧げられますように助けてください。イエス様の名前によって祝福し祈ります。アーメン。一番です。
我らの戦い地によらず、我らの戦い霊による、悪魔の力を打ち破り、死にゆく者を救う、心一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人が選ばれた種族として、王である祭司として、聖なる国民として、神の所有とされた民として、イエス様、あなたに祈ることができることを感謝いたします。
ア
ーメン。闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方、その素晴らしい御業を私たち一人一人が述べ伝え、一人一人が与えられた御心のままに、イエス様、あなたに祈ることができることを感謝いたします。今日も私たち一人一人を憐れみを受けたものとして、イエス様、あなたが私たち一人一人に憐れみを与えてくださっていることを感謝いたします。
アメン。
今日も私たちは祈ります。一人一人イエス様、あなたに祈ります。あなたが御心にかなった祈りを 必ず受け取ってくださることを感謝いたします。すべての祈りと願いを用いて御霊によって祈ることができることを感謝します。私たちがすべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈る今日この時でありますように、イエス様、あなたが導いてくださることを感謝して期待して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いた時、主を礼拝した。そしてイスラエルの陣営に戻っていった。さて、主はミディアン人の陣営をあなた方の手に下さった。そして彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と空壺とを持たせ、その壺の中に松明を入れさせた。それから彼らに言った。私を見て、あなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら、私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたなら、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。ギデオンと彼と一緒にいた300人の者が真夜中の4番の始まる時、陣営の端に着いた。ちょうどその時、万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。三体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれの陣営の周囲の持ち場に着いたので、陣営の者は皆走り出し、大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の全面にわたって同士打ちが起こるようにされた。アーメン。主よ、この300人の勇士のような、ギデオンの忠実な300人の勇士のような働き人を使わせてください。この天聖に使わせてください。この日本に使わせてください。どうか一人一人が忠実なギデオンの300人の勇士のように、主よ、静かに壺の中に灯火を隠して、そっと行くべき時にはそっと行き、そしてそれを打ち砕くべき時には打ち砕き、灯火を掲げ、剣を掲げるべき時にはそれをしっかりと掲げ尽くすことができ、唇で主の剣、ギデオンの剣と叫ぶべき時に叫び声を上げる忠実な300人のような我ら一同でありますように、どうか一人一人にその確かめを与えてください。そしてこのたった300人をもって10万以上ものその敵をも打ち破り、そしてあなたに栄光を捧げることができる、この栄光を私たちも与えてください。あなたは全てのことが可能なお方です。今から主を祈りの勇士として祈る一人一人のその唇に祈りの言葉を与え、また取りなしの心を与え、あなたの愛する心、うめく心を持って、うめき祈り励むことができますように、どうかあなたがこれからの時を祝福してください。そして一人一人がイエス様、あなたの御名によって祈る祈りにあなたが聞いてくださり、どうか聖霊に満たされて、そうです、聖霊様は私たちのためにうめいておられる霊です。深い、言いようもない深いうめきによって取りなしに乗られる、その聖霊様のうめきも私たちも共にし、このこれから祈る世界のため、日本のため、また諸々のことどものために祈る祈りのうちに、主はあなたが働いてください。これから全てをあなたに期待し、愛するイエス様の名前によって祝福し祈ります。アーメン。2番です。
我らの鎧は鉄でなく、我らの剣は主の福音、御神の平和を身に受けて、聖なる言葉を切る心を一つにして、強く立っていざ進め、悪魔 が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、あなたは私たちのこの名前をあなたの十字架上の手のひらに刻みつけてくださったことを感謝いたします。あなたの十字架上のその罪のないイエス様の死によって、また十字架上で死んでくださったイエス様が3日後によみがえってくださった、復活してくださった、そして今なおここにイエス様が生きて働いてくださっている、そのゆえに私たちも信じた、イエス様を信じた私たちも生きるものとされている、このことを感謝いたします。イエス様、日本をまた世界を見ると、自分の子供でさえも忘れ、自分の子供でさえもその体に傷を与えるような、そのような世界です。イエス様、あなたが私たち一人一人に、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないと、あなたが語ってくださることを感謝いたします。身の周りの大人が、身の周りの人が、たとえ自分を傷つけるとしても、決して忘れることのないイエス様がそのところにおられるということ、そのことを世の一人一人が知ることができますように。イエス様を伝える人がいなければ、どうして人々がイエス様を知ることができるだろうと主は語られます。イエス様、私たちをどうかイエス様の、そのイエス様を知りたいと願う、イエス様によって救われたいと、その苦しみから救われたいと願う一人一人のもとに、私たちをどうか使わせてください。ここに私がおります、私たちがおります。どうか私たちを使わせてください。イエス様、あなたの働きのために、救いを得る一人一人のそのために、私たちが御霊によって満たされて、押し出されて、その場所で語るべきことのその御言葉を与えられ、そしてその振る舞いによっても、その姿によっても、イエス様を信じる私たちが祝福された姿を持って、その場所に出て行く、その姿によっても、イエス様を豊かに大胆に証しすることができますように、イエス様助けてください。その証しの姿を持って、イエス様を信じ、イエス様に悔い改めのその霊に導かれ、また父なる神様の愛、憐れみ、許しに導かれる、そのような一人一人が、一人また一人と起こされる今日、またこれからでありますように、あなたが祝福してくださることをよろしくお願いいたします。感謝いたします。あなたが使わせてくださるそのところに、私たちにイエス様によってどんなこともできる、その力を共に与えてくださることを感謝いたします。使わされた職場で、家庭で、また学校で、そして社会生活の中で、それぞれの場所があります。その場所をイエス様によって、イエス様に心からの祈りを捧げることによって、イエス様の支配がそれぞれの場所に豊かに及ぼされますように、そしてイエス様の統治が一つ一つの場所に、私たちが祈りを持って働くその場所場所に、イエス様の統治がなされて、イエス様の御心の姿へと、イエス様の御心のその形へと、それぞれの場所が作り変えられて、そして祝福から祝福、栄光から栄光へと変えられていく、この私たちの使わされた場所、またそれぞれの出会う人、この世界でありますように、あなたが祝福し満たしてくださることをよろしくお願いいたします。あなたが私たちを忘れない、 この恵みを感謝いたします。そして十字架上のその手に私たちの名が刻まれている。そして私たちが使わされた場所で新たにイエス様を信じ、そして救われ、その手のひらにその名が刻まれる一人一人を、私たちが光の子として働くことによってその御心がなされますように、イエス様感謝いたします。主の御心はイエス様の皆を信じる一人一人が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つことにあります。永遠の命を持つことができる、そのための働き、御心の働きを日々成していく私たちである、このことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますようにと答えた。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日本のために祈ります。イエス様、あなたが日本を豊かに守り、助け憐れんでくださっていることを感謝いたします。日本の一つ一つのその企業、会社、そのような代表者と言われているそのような人たちのためにも祈ります。イエス様、助けてください。企業の代表者が、そして教育や福祉、医療、そして政治や経済の代表者が、イエス様、あなたにあるその働き人へと作り変えてくださいますように、イエス様お願いいたします。ボアズは働くその一人一人に、主があなた方と共におられますようにと祝福の挨拶を交わしました。そして主があなたを祝福されますようにと答えるその社会、日本にもそのような一つ一つの場所をあなたが作ってくださり、産んで増えて地に満ちていくことができることを教えてくださることを感謝いたします。若者たちが、イエス様、自分たちの賜物が分からず、イエス様、何を していいのか、何の仕事についていいのか分からず、これでいいのかと混沌としています。ただお金を稼ぐのではなく、イエス様からいただいた賜物を豊かに求め、豊かにイエス様からいただいて、それを生かしていく社会へと日本が作り変えられることを、イエス様、あなたに期待します。そしてそのような若者たちを生かす企業やその代表者たちが、イエス様、あなたが育ててくださることを感謝いたします。祝福の挨拶が交わされるその集団、グループが、イエス様、日本に少しでも増えることができることを、イエス様、あなたに期待します。あなた方の間では、あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですと書かれています。イエス様、日本のその政治や経済、福祉や医療、そしてメディアが、そのイエス様、あなたにあるその性質をから学び、イエス様、あなたに祝福される日本へと作り変えていただくことができることを、イエス様、あなたに期待します。日本の若者たちをあなたが憐れんでくださっていることを感謝いたします。学びたいけれど、どうやって学んでいいかわからない、自分をどう生かしていいかわからない、そのような若者たちのその思いに、イエス様、あなたが報いてくださることを、イエス様、あなたに期待します。また日本には地震が起こっています。震災が起こっています。イエス様、どうぞその被災地の人々をあなたが豊かに憐れんでくださっていることを感謝いたします。困っているその心に、イエス様、あなたが救いの手を伸べてくださることを、イエス様、感謝いたします。その働きを助けるその若者たち、その心にも、イエス様、あなたが寄り添ってくださり、 弱い者に施しをするのは、よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。イエス様、その働きをする若者たちにあなたが報いてくださることを感謝いたします。日本の若者たち、イエス様、将来と希望の計画が待っていること、それは災いではなく、将来と希望の計画が待っていること、イエス様にあって知る今日でありますように、イエス様、助けてください。子供たちを産んで増えて地に満ちていく、そのようなことに望みを得ることができる日本の人々でありますように、イエス様、助けてください。イエス様、あなたが日本をイエス様憐れんでくださっていることを感謝いたします。偶像礼拝に勤しむその日本の人々もあなたが憐れんでご存知であることをイエス様感謝いたします。その一人一人は知らないから、わからないから、イエス様許してあげてください。イエス様、どうぞ真理であるイエス様、誠の道であるイエス様、あなたが一人一人に出会ってくださり、語りかけてくださることを期待して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
もはや知れ者が高貴な人と呼ばれることがなく、ならず者が上流の人と言われることもない。なぜなら知れ者は恥ずべきことを語り、その心は不法を企んで神を敬わず、主に向かって迷い事を語り、飢えているものを飢えさせ、乾いているものに飲み物を飲ませないからだ。ならず者、そのやり方は悪い。彼はみだらなことを企み、貧しい者が正しいことを申し立てても、偽りを語って身分の低い者を滅ぼす。しかし高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことをいつもする。アーメン。主よ、国々の指導者たち、王たち、権力者たち、支配者たちのために祈ります。彼らはいつも高貴なことを語り、高貴なことをするものでありますように。高貴なことを計画し、そして貧しい人、弱っている人たちのために彼らを思いやって、彼らを助け、彼らを立てるようにしてあげることができますように、どうか助けてください。またあくまでこの知れ者、恥ずべきこと、不法を企むことをやめない、そのものは下ろしてくださいますように。権威の座から下ろしてください。飢えてるものを飢えさせたままにし、乾いてるものに何も飲まさず、ただ自分の私利私欲のために集めるもの、そのものを主よ、権威の座から下ろして、そして本当に貧しいものや飢えてる人のために、また助けを必要としている人のために働き、そして高貴なことを、それをいつも考える指導者が祝福され、立てられ、増えていきますように。日本に、世界に、至るところに主よ、権威の座に立っている人々が、その正しいことをなすものとなりますように、イエスよ、あなたに祈り求めます。どうかこの地において、主よ、あなたの知恵が、あなたの慈しみ、あなたの支配が及びますように。見よ、一人の王が正義によって治め、主張たちは公義によって司る。御言葉にあります通りに、イエス様、あなたが支配者となってくださいますように。あなたが国々を統治し支配していますように。そして私たちの日ごとの生活というこの小さな領域においても、あなたの統治がなされますようにと祈り求めます。どうか一人一人にあなたの統治がなされてください。どうかあなたの命が豊かにされていく、この土地、この日本、また我ら一人一人の生活でありますように、どうか助けてください。主よ、都知事が降ろされました。これから誰がなるのでしょうか。本当に人々はただただ批判し、ただ蔑み、そして一体誰が自分の指導者になって支配者になってくれるのか、誰が 一番ベストな支配者であるのかを知らずに、ただ叫んでいるだけです。イエス様、あなたの他に支配者がいるでしょうか。どうかあなたを恐れ敬う人々が地位を得ますように、栄えますように、彼らを貧しいままにしないでください。彼らを栄えた者とし、勝利者としてください。そして本当にあなたを恐れ敬う人が栄えたものであるということを、これに何の煩いを覚えることはないように、主よ、クリスチャンとは貧しいものにであって良いものでしょうか。神の民がどうして貧しいままであるでしょうか。クリスチャンは貧しいのを我慢して生きるものでしょうか。決してそうではありません。キリスト者とは、キリストを虜になった人です。キリストに虜になった、初めてキリスト者と呼ばれたアントニオ教においては、キリスト者とはキリスト気違いとまで蔑まれたほどに、ただキリストのみに囚われた人でした。どうかキリスト者は本当にキリストにあって豊かにされ、キリストに似たものとされ、キリストのその愛、憐れみ、許しの豊かな溢れる性質で満たされたものでありますように。主よ、どうぞキリスト者たちをあなたが憐れみ、祝福ください。この日本の教会、日本のクリスチャンたちをあなたが奮い立たせてください。聖霊によって奮い立たせてください。どうか彼らを栄えたものとしてください。教会が清められたものとされ、本当にあなたにあって整えられ、あらゆる必要が満たされて満ち足りたものであり、幸せな者たちでありますように、どうか祝福ください。日本のクリスチャンを祝福し、世界のクリスチャンたちを祝福してください。あなたを見てお出し、イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。
後の栄光が先のものより勝ろう。アメン。これから天聖教会のために祈ります。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
私たちに御言葉をしっかりと握りしめる、そのたしなみを与えてくださることを感謝いたします。礼拝を立て直した一人一人に主は語ってくださることを感謝いたします。それまでの栄光よりも、礼拝が立て直された、霊と誠による祈りと霊と誠による賛美、礼拝が回復された、その一人一人に後の栄光が先のものより勝っていると、あなたが語ってくださることを感謝いたします。イエス様、今この天聖教会、さまざまな祈っていることがあります。一つ一つのことに対して御言葉を持って、御言葉を握りしめて、イエス様がなさってくださる、イエス様ならしてくださる、その期待を持って、イエス様に望みを持って祈る、祈り続けることができますように。そして必ず主を呼び求める者に、あなたは答えてくださいます。呼び求め、探し続ける者に、あなたはその答えを与えてくださいます。その一つ一つの物事についてイエス様に期待し祈り続けることができますように、イエス様は助け祝福してくださることを感謝いたします。主のものは主にお返しすることができますように、私を試してみようとイエス様あなたは語られます。十分の一をことごとく私の家の食物とせよ、そうして私を試してみようとあなたは語ってくださいます。あなたに捧げるべきものを捧げるならば、天の窓を開いて私たちに与えてくださり、また溢れるばかりの祝福を私たちに注いでくださいます。私たちのこの働きを邪魔する祝福、また栄光の富を邪魔をする、そのようなイナゴをあなたが叱って蹴飛ばして散らしてくださり、イナゴが私たちを二度と邪魔をしないようにあなたが計らってくださることを感謝いたします。そして私たちのこの土地が与 えられた一つ一つのこの土地が豊かに輝かされて、そして土地が不作にならないように実りをたくさん実らせることができるように、あなたが点検し整えてくださること感謝いたします。そして万軍の主が仰せられること感謝いたします。イエス様、あなたは私たちがあなた方が幸せ者と呼ばれるようになると、私たちがこの周囲からイエス様を知らないような人からさえもあなたは幸せ者ですねと呼ぶようにしてくださり、そして喜びの地としてくださることを感謝いたします。私たちが祈りを持って仕事に取り掛かることができますように、また御言葉によって仕事に取り掛かることができますように、私たちのこの足を、このすべてのもの信仰の武具によって守っていただき、そしてしっかりと身を実らせるその仕事に取り掛かることができるこの天聖教会一人一人であり、またこの天聖教会から日本の各地、また世界の各地、教会働き人一人一人へとこの命が、そして栄光が生んで増えて地に満ちることができますように、あなたが豊かに祝福してくださることを感謝いたします。渋谷の地をあなたが与えてくださっていること感謝いたします。信仰を持って私たちは去年の11月23日踏み行くところは私たちの場所とことごとくイエス様がしてくださるというその信仰を持って渋谷の地を、その地に足を踏み入れました。踏み入れたところ、歩いた一つ一つのところがイエス様のものとしてすでに覚えられていて、私たちに与えられていることを心から感謝いたします。その土地があります。また渋谷の地の一人一人、若者たち、その大人たち一人一人もおります。イエス様のものとしてあなたが買い戻してくださることを感謝いたします。渋谷の地に与えられたその24時間イエス様を褒めたたえ、24時間御言葉が語られ、24時間365日イエス様のその命の会話が、テフィリンが、またハブルタが豊かに語られる、そのような場所として渋谷の地を与えられる、そのことによって主の祝福が、命が渋谷の地から、またその世界各地へと、日本各地へと命が増え広がる、その幸いな土地として渋谷の地を建ててくださることを感謝いたします。すべての必要をあなたが満たしてくださることを感謝いたします。ことごとくイエス様に捧げるべきその10分の1を、私たちのこの時間の10分の1、私たちの経済の10分の1、言葉のその捧げるべきもの、そのすべてをイエス様に捧げ尽くし、私たちの成り立ちにおいても、経済においても、言葉においても、振る舞いにおいても、命のイエス様の働きにおいても、ことごとく天の窓を開いてイエス様が祝福してくださり、イナゴを叱り飛ばしてくださり、そして幸せ者と呼んでくれるようになる、呼ばれるようになる、そして幸せの土地となることができる、その幸いに預かる私たち一人一人であることを感謝いたします。すべての要素をあなたが私たちに与えてくださることを感謝いたします。私たちは貧しいように見えても富んでおります。また騙すように見えても、私たちはイエス様によって真実を語るものであることを感謝いたします。私たちは富んでいます。なぜならこのキリストの頭はイエス様であり、私たち一切のもの、一切のものによって豊かに満たしてくださる方の満ち満ちておられるところがこの教会であるからです。私たちが召し出されたもの、教会として、そして満ち満ちてイエス様の仕事に取り掛かり、イエス様のその命をぶんどり、エジプト、かつてのエジプトから、その泣き寝入りしたあらゆる給料、430年分の給料を豊かに確かにぶんどり、 得て、そして栄光の富をもってイエス様の働きをスムーズに、何のわだかまりもなく力強く成していく、この天聖教会であり、日本の教会教会であり、世界の教会教会でありますように、イエス様がそのことを成してくださること、感謝して信じて期待して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
3番です。
あれ、一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。悪魔の心に強くとも、我らの主イエスは先に立ち、恐れず勇んで戦えば、勝利は我らにあり。アメン。心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。アメン。
主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アメン。
アメン。
今、主を世界のために祈ります。ソドム・ゴモラ化しているような、主を、そのような汚れ不貧困に満ちた世界にあって、アブラハムはまだ主の御前に立っていたように、我らは今主の御前に立ち祈ります。どうか憐れんでください。この世界の中に主を、義人が50人でもいるなら、40人でもいるなら、30人でも、いや20人、10人でもいるなら、あなたは滅ぼされないお方です。主よ、この日本、この世界を憐れんでください。主よ、国民が本当にソドム・ゴモラのような不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、また諸々の悪しきこと、それらをやめますように。それらがいかに虚しいものであるのか、それらがいかに災いをもたらすものであるのかをはっきりと知り、あなたが確かに生きておられ、あなたが確かに働かれる主であることを、主よ、世界中が知りますように。イエスをどうぞ助けてください。どうか世界の国民が、ただあなたを信じる、恐れ敬う心が満ち溢れていきますように。どうかキリスト者たちをますます光としてください。アブラハムのように立てる信仰者をますます増し加えてください。今夜我らは今ここにおいて、アブラハムのように御前に立ち、取りなし祈る働き手がおります。どうかこの働き手をますます祈りにおいての働きを祝福してください。
アメン。
御前において主をいつも立ち続けることができますように。終わりの時代において、あなたは言われました。果たして終わりの時、私が来る時に、この地上に信仰は見られるだろうかと。主よ、私たちは常に祈りにおいて目を覚まし、信仰者として祈りの灯火を灯し続けることができますように。どうか一人一人が賢い5人の乙女のように、油を絶やすことなく、常に御霊の油に満たされて、油しぶれをなし、しっかりと蓄えて、そして祈り続けることができますように、どうか助けてください。眠ることもなく、まどろむこともなく、御前において祈り続けることができるこの一人一人でありますように、どうか助けてください。モーセが祈りの手を上げ続けたように、私たちも祈りの手を上げ続け、そして使えたならばアロンとフルを備えてくださいますように。一人一人において主よ、本当に祈りに困難を覚えている弱いもの、主よ、あなたが助けておくことにより、またあなたご自身が助けることによって強めてください。
アメン。
私たちは弱いです。 主よ、弟子たちが本当にゲツマネにおいて油絞りの場において祈るべきよう居眠りしてしまった弟子たちを、主よ、あなたは叱責をすることなく、ただ霊は燃えていても肉は弱いのですと、あなたは悟されました。本当に私たちもそうです。霊において祈りにおいて、主よ、本当にあなたの御前に目を覚まし祈り続けていたくとも、それでも肉は弱いです。イエスよ、憐れんでください。この弱さを、一人一人の弱さを、我らの弱さをどうぞ憐れんでください。どうか人を恐れるものではなく、あなたを恐れるものでありますように。モーセがいなくなった途端にどんちゃん騒ぎが始まってしまったようなイスラエルの民、主よ、本当に私たちにもそのような性質が確かにあります。人がいなくなった途端にどんちゃん騒ぎをするような、そのような弱い性質を、主よ、どうぞ憐れみ、それを全くなくして、そして御前に強く立つことのできるモーセのような、アロンとフルのような、主よ、祈りの働き手としてのその祈りの霊を一人一人の上に注いでください。
アメン。
いつでも祈り続けて、そしてたゆむことなく、怠けることなく、御前に祈り続けて、強く凛々しく勝利者として、分取り者としての主を勝ち取りを成してくなさしめてください。
アメン。
祝福を求めるものというよりも、むしろ祝福の源のような一人一人となることができますように。どうか今世界において、主よ、日本において、そのような祈りの働き手を起こしてください。あなたに願い求め、また祭司として取りなし祈る祭司をますますこの国に立て、また我ら一同が本当にそのようでありますように、どうか助けてください。主イエス様の名前によって祝福し祈ります。アーメン。4番です。
罪に落ちた人皆悔いて、十字架の主イエスを信じれば、闇の力より救われて御国の民となれる。心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち出せ主の勝利。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立ててくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今癒しのために祈ります。癒されてほしい一人一人がいます。イエス様、助けてください。そして良くなってほしい家族がいます。イエス様、助けてください。そして救われてほしい家族がいます。イエス様、あなたが出会ってください。
アーメン。
イエス様、助けてください。主イエスを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家族は救われます。アーメン。
アーメン。
この御言葉に今日もアーメンいたします。イエス様、家族をイエス様あなたの命へと導いてくださいますようにお願いいたします。あなたの愛、憐れみ、許し、その恵みに出会う今夜でありますように、イエス様、助けてくださることを感謝いたします。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように今日も祈ります。イエス様、良くなってほしい一人一人、そして病のうちにある一人一人のために祈ります。癒し主なるイエス様、あなたが癒しを与えてください。
アーメン。
良くなってほしいその一人一人に、イエス様、あなたが直接関わってくださいますようにお願いいたします。
アーメン。
聖霊様、豊かに促しを与えてください。お願いいたします。そして私たちが罪を犯したことがあるのならば、すぐにでも前向きに罪を言い表し、 悔いて改めて方向転換するその力を私たち一人一人に与えてくださることを感謝いたします。以前のものは過ぎ去り、身を全てが新しくなったものとして、イエス様、あなたが日々新たにしてくださることを感謝いたします。私たちを主イエスキリストから引き離すようなものから、私たち一人一人が離れることができますように、イエス様、助けてください。私たち一人一人がイエス様、癒されるために、兄弟姉妹が癒されるために、家族が救われるために、イエス様、私たちは祈ります。義人の祈りは働くと大きな力があります。イエス様、あなたに期待します。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今私たちはイエス様、あなたに期待します。あなたに期待し、あなたがそれを原動力として私たち一人一人にその信仰を与えてくださることを感謝いたします。今日も勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕える私たち一人一人であることをイエス様、感謝いたします。信仰による祈りが病む人を回復させてくださることを感謝いたします。今日も病む人を一人一人あなたが回復してくださることを感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。戦い地によらず、我らの戦い霊による悪魔の力を打ち破り、死にゆく者を救う、心一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。
あなたが祝福してくださるまではこの場所を離れません。今イスラエルのために祈ります。ヤコブがかつて相撲を取った時に、祝福を得るまではこの場所を立ち去れませんと言った、そのような祝福を得たいというその思い、イエス様、そのでもその祝福というもの、救いはただ主イエスキリストにあります。イエス様を信じることがなければ救いがありません。今イスラエルのうちに、イスラエルの人々がイエス様を救い主として受け入れることができますように、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。御言葉を守り行うことによるその幸いは得ています。でもイエス様、救いによって、イエス様を信じることによって救われる、その霊的な豊かな祝福を豊かに得るイスラエルでありますように、イエス様、よろしくお願いいたします。信仰の長男として、その荒野において呼ばわる者の声となり、イエス様が再びこの地上に来られる、その道備えを豊かになすイスラエルでありますように、イエス様、よろしくお願いいたします。イエス様に福、イスラエルに主の福音が述べ伝えられるために、志を持って主に召し出された一人一人が、各国の働き人たちがおります。イエス様、あなたがその働きを豊かに豊かに強め、そして油を注ぎ、そして一人一人がイスラエルのもとにイエス様を述べ伝えに行く、その働きが豊かになされることができますように、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエス様、私たちもイスラエルのもとで、イエス様の御名によって、そのエルサレムにおいて祝福を告白する、その幸いに預かることができますように、イエス様、助けてください。イスラエルが周囲の国々と平和を保つことができますように、その手にあるあらゆる武器、その肉の方法、また重い意志感情、そのすべて肉なるものをイスラエルが手放すことができ、その手から、またその足から肉を、肉なるものをすべて取り除くことができますように、イエス様、祝福してくださることを感謝いたします。イエス様に 心を向け、イエス様を求めるその思いが一人一人の心に、その国に、全体に広がり、そしてイエス様を求めるその賛美の声がイスラエル全体に豊かに増え広がることができますように、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。霊的シャロームによって、霊的祝福によって満たされるエルサレムでありますように、そしてその祝福を見て全世界がその主の御業、イエス様が生きて働いておられるということ、また主の計り知れない大いなる力を全世界が、その全世界の一人一人の口を通して、そのイスラエルの祝福を見て主の皆を褒めたたえることができますように、父なる神様を豊かに崇めることができますように、そして助け主なる聖霊様を豊かに褒めたたえることができますように、そのイスラエルの成り立ちを、イスラエルの言葉を、イスラエルのその心、思い、霊を、あなたが今夜この時も捉えて瞳のように守って、イエス様の御心にかなうものへと、主の働きへと、信仰の長男としてのその働きへと、あなたが守り導き、豊かにイスラエルを祝福してくださること感謝いたします。あなたがそのすべてにおいて御心をなしてくださることを感謝いたします。あなたの御心が豊かになされ、全世界の一人一人がかつて見たことのないその奇跡をもって、あなたがこの世界を、イスラエルを豊かに動かしてくださること、変えてくださることを感謝いたします。主の祝福、主の御業が豊かに表される、そのイスラエルの土地、イスラエルの国であることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。主よ、今夜も私たちは心を合わせ御前に集い祈りました。どうか一人一人が祈ったそれぞれの問いなし祈りにあなたが答えてください。私たちをますます清め、祈るにふさわしいものとし、あなたのみんなのように働くにふさわしいものとし、我らを強め、弱き私たちを癒し、また強くし、富んだものとしてくださいますように。本当にあなたの御前によって素晴らしい礼拝、素晴らしい奉仕、素晴らしきあなたへの賛美が、祈りが、また礼拝が捧げられますように、どうか一人一人をますます整えてください。
アーメン。
どうかこれからそれぞれ祈る、夜通し祈る一人一人に、あるいは一日の疲れを癒し休む一人一人の上に、どうかあなたが守りの御手を豊かに備えてください。
アーメン。
ただあなたの栄光が豊かに褒めたたえられるこれからのひとときでありますように、すべてをあなたに期待し、御手に委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。3番、
悪魔の心み強くとも、我らの主イエスは先に立ち、恐れず勇んで戦えば、勝利は我らにあり、強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。
主の祈りをお祈りします。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔を あなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き徹夜祈祷会です。それぞれ祈りましょう。